こんばんは。ちょっともう時間ないんで、今日はちゃちゃっと撮っていきます。25年6月29日日曜日の夜8時です。先週はなんかあんまりでも、もう1週間のうち2日あって活動行けなくて、なんか、体調もちょっと悪かったりとかで、まあちょっとあんまりいい感じのメンタルではなかったんですけど、なんかちょっとしたことで落ち込んだりとかですね、まあそんなこともありますよね、波がありますよね。ほんで今週、先週1週間は月曜日はいつもミーティングがあるんですけど、なんかの会議があるってことでなくって、でまた学生が実習に来てるけど、学生にもそれ伝わってなくて、オフィス誰もいなくて、オフィスの週の子もいたけど誰もいないから何も実習できない、どうしたらいいの自分たちみたいな感じで困ってて、なんかかわいそうでしたね。一言言ってあげればいいのになって思ったけど、多分そういうそういう余裕もないんだろうなって感じで、で倉庫戻って軽く学生にオリエンテーションしてたら、なんか知らない人に声かけられて、話してたら管轄の病院の結構大きめな方の病院のラボの人ってことで、まあなんかいろいろ話してて、今から今日何しに来たのって言ったら、物品をいろいろ取りに来たんだよって言って、で車で帰るからよかったら乗せていこうかって言われて、あそこの病院行ったことなかったし時間もあったから、まあ、行ってみるかっていう思いつきで車乗っけてもらって一緒に連れてってもらいました。その乗った車はうちのとこの病院のやつ でそれに乗って帰れる予定だったから、あんまりゆっくりはできなかったんですけど、1時間ぐらいいろいろ中の施設も案内してもらったりして、面白かったです。面白かった、興味深かったです。まあこうやって突然いろんなとこに行くことってあるんですけど、アポなしでもみんなカリブカリブってウェルカムウェルカムって言ってくれて、なんかそういった点ではやりやすいなって思います。全然嫌な顔しないですしね。でなんかそっち方面ちょっと遠いんですけど、その病院がそっち方面の交通事情とかもその人に聞けたから結構良かったですね。その行く道中でいろんな知ってる管轄の病院とかもあったから、その経路路線を使えばいろんなとこ行けそうだなって感じで、今後の施設訪問に行かせそうだなって思いました。ですね。でうーん火曜日もオフィスのスタッフはみんな会議に出てて、また誰もいなくって、学生困ってて、私がいる倉庫に助けを求めに来る始末で、かわいそうな感じで、なんか私の同僚は学生担当も仕事の一個なんですけど、 完全にそこまで手回ってないんですよね。だからまあその倉庫担倉庫の倉庫の配属の学生の対応はできるけど、そのオフィスの対応できないからね、もう完全キャパオーバーですよね。時間を作ってあげないとなって思います。うん。で、まあやることはあるけど、一日いてももう私もなんか気がめいっちゃうし、パソコン作業したいけどデータ量がどんどんかさむんで、昼は一回長めに帰って夕方また戻ってきてみたいな感じをしてみました、その日は。で次の日は水曜日は全国的にデモの予報があったので行けないってことが分かってたんで、まあ、水曜日学生たちで回せるように教えたりしてましたね。帰ったらその日帰ったらまた断水もしてて、でいつも通り停電もしてて、でもうなんかなすすべなしって感じで、で翌日もそのまま自宅待機だったんですけど、電気もないし、電気もないし水もないしって感じで、いろいろやらないといけない書類とかもあったんで、まあそれやってました。ちょっと前、だいぶ数ヶ月前か、ランニングマシン買ったから、本当こういう出れない日はいいですよね。買ってよかったなって思います。断水したの今回で2回目だったけど、まあ2回目ってのもあって、どのぐらいで戻ってくるかだいたい感覚的にわかるし、前回はなんか水が出ないことにも不便すぎて辛くて心が折れてたんですけど、それから2ヶ月ぐらい経ってうろたえずに、ああ仕方ないなって言って知り合いに電話して、水入れるボトル貸してって言ったりして、まあ戻ってくるの待つしかないかっていうスタンスで断水を乗り越えれたのは、なんか少しはたくましくなったなって思いました。うん、夕方には戻ったのかな、水が。この前より早く戻ってきてよかったです。すいません。でですよ、木曜日がワクチン発行の日なんですけど、木金で来月から全国的に始まるワクチンキャンペーンのトレーニングが丸2日あるってことで、それに行ったんですけど、木曜日の朝行ったら、その水曜日のうちに倉庫の屋根を全部修理してくれてて、まあ穴開いてたのはちょっと前に修復されてたけど、それじゃなくても丸ごと全部変えてくれてて、まあ別に急いで変える必要があったんかって言ったらそうじゃないんで、今変えんといけんのかなっていうのもあり、あと前回の壁じゃなくて天井の修理の時もそうだったんですけども、中に物があるっていう認識がないんですよね、彼らは。だからもう屋根を剥ぎ取って瓦礫を 瓦礫を落とし、で新しいものを設置してるんですけど、うん、本当になんか被災したんかなってぐらい倉庫の中瓦礫だらけで、もう埃と砂と木材と、なんか本当に被災者の方の気持ちが分かるというか、なんかショックすぎて結構これでも数ヶ月コツコツいろいろ整理して掃除してってやってきた、あの自分の持ち場がなんか一晩にしてめちゃくちゃにされたような気分になって、すごい悲しくて泣いてはないけどもう半泣きで、でまあなんか掃除のおばちゃん来てくれたりして、ある程度は片付いたけど、やっぱね、なんかその光景が結構辛かったですね。まあ、まあまあまあそういうこともありますね。結構悲しくてその日は引きずってました。で一日、その後は一日昼休憩もなしで夕方までずっとトレーニングで、でその後はちょっと残っていろいろやらんといけんこともあったんですけども、私は辛かったので帰っちゃいましたね、ちょっと早めに。もうなんか話す気にもなんなくて、とぼとぼ帰ってたら近所のなんか男の子、日本の子と詳しい男の子がいて、その子がいろいろ話聞いてくれて、なんかもう話す気分じゃないから話ごめんね、もう話しかけないでぐらいの感じで言ったけど、やっぱもうこっちの人のスタンスとして何でも話そう、共有しようっていう感じだから、もうとにかく話してみなよ、何があったか教えてってすごいその子は言ってきて、じゃあもう話すかってなっていろいろ言ったら、なんかまあ他の朝いた学生の子もそうなんですけど、片付けたら元に戻るから大丈夫だよって言うんですよね。でも私的にそのなんかめちゃくちゃにされた光景がショックだったから、なんかちょっと噛み合ってはないんですけど、私こう個人的には共感してほしかったけど、大丈夫大丈夫みたいな、あなたの笑顔は素敵だから笑った方がいいよみたいな感じで言ってくれて、もうなんかあの励まし方が全然違いますよね、日本人と。でもうなんかでもそうは言っても最初は話す気にもなんなかった私も、そうやって話してるとなんかちょっと気持ちが晴れてくるとこもあってうん、まあ救われましたね。次の日は、次の日もトレーニング朝からで、もう結局終わったの3時とか4時前とかで、月末の作業も残ってたから学生にちょっと手伝ってもらってやって、もう結構ヘロヘロで帰ったんですけど、なんかこうまあ前日は結構落ち込んだんですけど、なんかこう落ち込んだ原因もそのこっちの文化のその修理の仕方だったり、物への配慮のなさとかで落ち込む、あとその共感してもらえないとか励まし方とか、なんかそういうのも前日悲しかった けど、なんていうかな、焦るとうまく喋れないですね。その、まあ同じケニア人に笑わせてもらえるし、一緒にいて楽しいなって思うのもケニア人だし、うん、まあやっぱそういうのがあるともう嫌だなって思う時もあるんですけど、結局そういう彼らに救われてる自分もいて、なんか、うん、心底を憎めないですよね。だから憎む気もないんですけど、まあその学生たちも最初は私も余裕なくて良くない態度を取ったりもしてたけど、だんだんあの掴めてきて、もう学生と過ごす時間楽しいなと今は思えるし、そのそこから波及派生してあの後任者を作りたいなとも思えるようになったし、であの同僚との関係性も最初は気難しそうでとっつきにくい感じだったんですけど、やっぱ時間を重ねていろんなコミュニケーションを取って一緒に仕事していく中で信頼を得れるようになってきたなとも思うし、やっぱなんでそんなことすんのと思うこともあるけど、やっぱいろんな人から信頼されてる姿を見ると、やっぱこの人がしっかり全力でパフォーマンスできるような土台を作りたいなと思うようになったし、近所の人も町の人もなんやかんやもう嫌なことほとんど言われないし、みんな優しいし声かけてくれるし、本当に短い周期で落ち込んだり、またちょっと元気になったり繰り返して気持ちが忙しいんですけど、祖国から離れて生活して活動するってなるといえばこんなもんなんかなって思います。で、土日は結構あのやることタスクが溜まってたんで、やらないといけない書類完成させたり、月末の家でできる作業をやったりして一通り終わって、うん、一通り終わってやっと一息って感じです。今なんか忙しくなってきましたね。明日も忙しいし、週末からそのキャンペーンも始まるしで、なんかちゃんと忙しくて、まあ、ありがたいことだと思います。なんかマンパワーだもんなって思ってた時もあったけど、それでもいいやと思いました。頼りにしてもらえるのは、任せてもらえるのは嬉しいことだし、まあ、ちょっと無理はしすぎず、この忙しさも楽しみたいなと思ってます。そんな感じでちょっと駆け足でしたが、今日は終わろうと思います。おやすみなさい。